一般質問、3月12日、13日。新型コロナワクチンの助成拡充と後遺症患者の救済に向けた取り組みを、中庭由美子。質問、1、令和6年4月から新型コロナワクチンの接種に7000円の自己負担が生じる。市は独自に2000円を助成するが、それでも5000円は高額である。インフルエンザと同時接種すれば約8000円の負担となる。接種控えを防ぐため、助成を拡充し、高齢者と18歳以下としている助成対象を全年代に拡大すべきだがどうか。2、新型コロナ感染後に、倦怠感や集中力低下などの後遺症に苦しむ人がいる。学業や仕事への影響も大きく、適切な救済が必要である。国に対し、十分な予算措置と研究の推進を求めるべきである。市の対策を伺う。答弁。1、使用するワクチンや単価が正式に決定していないため、国の検討状況を注視する。2、罹患後症状に対する国、県の取り組みは継続すると聞いている。丁寧な情報発信に努める。写真、ワクチン接種、写真終わり。その他の質問、帯状疱疹ワクチン接種への助成を、自家用車を持たない市民への移動支援策を、青柳町における浸水箇所等への対策を、能登半島地震を受けて災害対策のさらなる充実を、土田清美。質問、1、放課後学級の避難訓練等の実施状況が事業者ごとに異なるようであり、安全な避難誘導体制は市の責任で構築すべきである。また、支援員の人員体制が不安定では、いざという時に子どもたちを守れず、定員を超える教室では避難も困難である。速やかな改善を求める。2、本市では発災当初からのペット同伴避難、中、被災者が避難所でペットを使用管理すること、中終わりは認められていない。ペットと過ごしたい被災者のニーズに応えるため、体制を整備すべきである。また、被災動物や飼い主とはぐれた動物の保護も必要であり、今後の検討を求める。答弁。1、令和6年度から市が策定完了した安全計画とマニュアルに基づく安全管理を徹底していく。2、事例を調査し、市獣医師会等と連携を図りながら、ペット同伴避難所の開設場所、開設時期を検討する。その他の質問、市民会館の運営見直しと使いやすい改善を、夏休み学校プール開放事業の継続と拡充を、障害者の移動支援サービスに市の補助を、教育環境といえば水戸、さらなる拡充に向け大学の誘致を、渡辺金也。質問、本市には講道館や日進塾など、学びを求めて各地方から人が集結した歴史があり、全国に誇れる教育環境を有している。小中学校、高校、図書館、博物館、芸術館、市民会館等が中心市街地に集約しており、今後、三の丸地区に大学を誘致することで、文教エリアのさらなる拡充が期待できる。水戸の未来をリードする子どもたちを育むため、専門分野に特化した大学の誘致や、既存大学のサテライトキャンパスの設置に向け、積極的に取り組むべきであり、見解を伺う。答弁。文教地区としての価値を高める上で、議員提案は有効な方策であり、中心市街地のにぎわい創出にもつながる。そのため、大学等教育機関の誘致の検討を第7次総合計画に位置づけた。 各大学等の動向を確認しながら研究を進める。写真、講道館301丁目、写真終わり。その他の質問、交流人口の増加に向けた各種施策の推進を、プロスポーツチームとのさらなる連携強化を、二の丸、三の丸エリアのおもてなし機能の充実を、活気あふれる街づくりに向けた地域活動の支援を、細谷智博。質問、令和6年能登半島地震を踏まえ、地域とのつながりや助け合う機能が重要であると考える。地元の伝統文化行事活動、高齢者や子どもに関するイベント、防災活動等は近所付き合いの意識を高め、地域の活性化にもつながることから、こうした活動を積極的に支援すべきである。見解を伺う。答弁。地域活動は住民同士の親睦を深め、共助体制の強化にもつながることから、大変意義深いものである。コロナ禍以降、市内各地区で数年ぶりにイベントが開催された。内原地区においても、11月に内原ふれあい祭りが開催され、多世代による笑顔にあふれた交流が図られたと認識している。引き続き、町内会、自治会の大切さを周知するとともに、水住協、中、水戸市住みよい街づくり推進協議会、中終わり、と連携しながら、地域活動の支援に取り組む。写真、内原ふれあい祭り。写真終わり。その他の質問。スマート農業を活用した農業経営の促進を。大谷グローブの教育現場での活かし方は。小沢誠二氏の功績を称え、医師の継承を。ゲリラ豪雨に対応する浸水対策やハザードマップによる周知を。萩谷真一。質問。近年、ゲリラ豪雨による浸水被害が大きな問題となっている。対策として、1、雨水排水施設の敷設や改善。2、浸水被害が想定されるエリアへのハザードマップによる周知が求められる。今後の取り組みは、答弁。1、都市下水路整備として、東赤塚や笠原町ほか2地区、排水路整備として、元石川町や内原町ほか5地区において、浸水対策事業を実施する予定である。また、雨水を貯める対策として、内原町調整池の整備や、吉沢住吉町雨水調整池の拡張などを進める。2、令和6年度から最大規模の降雨量を想定した浸水シミュレーションを実施し、内水浸水想定区域図の作成に着手する。完成後はハザードマップにして公表・周知を図るとともに、雨水管理総合計画の策定にも活かしていく。写真、洪水ハザードマップ。写真終わり。その他の質問。町内会未加入者や災害弱者への防災対策を。防災士の資格取得で市職員のスキル向上を。市災残高の見通しなど財政健全化の状況は。自家用給油所の整備方針と今後のスケジュールは。松本勝久。質問。1月に発災した能登半島地震は、決して他人事ではなく、本市も危機意識を高めるべきであり、特に災害時の燃料対策は急務と考える。以前の本会議でも、安定的な燃料供給に向け、自家用給油所の整備及び井戸の併設を提案したところであり、市の方針や予定を伺う。答弁。議員提案の自家用給油所の整備を進め、燃料対策の強化を図る。整備方針には、自前で3日分程度の燃料を確保すること、整備場所を分散して、給油車両の移動距離を短くすること、アクセスが良い場所を選定することを定めた。 3カ所程度の整備を想定し、分散配備による効率的な給油体制を目指す。令和6年度に実施設計を委託し、詳細な手法について調整を行い、まず桜の巻出張所への整備を7年度中に完成できるよう取り組む。写真、自家用給油所、日立市。写真、終わり。その他の質問。町内会、自治会への加入促進について、条例制定に向けた検討状況は、各種施策の検討にあたっては、全庁的な連携を。郊外で学習体験ができるダーケーション制度の導入を。森正義。中、ダーケーション、子どものラーニング、学習と保護者のバケーション、休暇を組み合わせた造語で、学びを目的として休暇を楽しむことを指す。中、終わり。質問。ダーケーションは、保護者の休暇に合わせて、児童生徒が平日に郊外で学習体験を行う制度である。県は、年5日取得できる当制度を、県立高校等で4月から導入するとし、30以上の市町村が実施意向を示している。当該制度は家族の絆を深めるとともに、子どもの貴重な体験や保護者の働き方改革の推進にもつながるものであり、本市でも導入すべきと考える。見解を伺う。答弁。導入により子どもたちの学習意欲や情報収集能力、思考力、表現力の向上とともに、より良い家族関係の構築につながることが期待される。一方で、家庭環境による活用の差や、学習の保障等の懸念もある。令和6年度内の導入に向け、制度の特徴や、県及び他の実施自治体の運用状況を注視し、本市の実情に応じた制度設計を進める。イラスト。ラーケーション。イラスト終わり。その他の質問。出産後から就学前の切れ目のない検診実施を。5歳児検診における現状や課題は。市街地道路への冠水センサーの導入を。スイットタクシーの対象区域等の拡充及び利用促進を。田尻由紀子。質問。スイットタクシーが利用できる対象区域と対象区域の狭間に公共交通空白地域が存在している。誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、既存のバス路線を維持しながら移動困難者の交通手段の確保に向けた柔軟性のある利用対象区域と利用対象者の拡充、さらなる利用促進を図るべきと考える。今後の具体的かつ戦略的な施策を伺う。答弁。導入11地区の隣接地域である坂戸町の一部と田野町、追事町、赤尾関町、小林町から対象地でないため不便との声があり、エリア拡大を第7次総合計画に位置づけた。地域との協議を進め、令和6年度から実施予定である。今後とも地区会等の意見を伺いながら、より多くの方々に快適に利用していただけるよう、利用促進に努める。写真、スイットタクシー。写真終わり。その他の質問。妊娠・出産手続きのワンストップ化、デジタル化を。市役所本庁舎レストランの営業時間拡大を。マイボトル運動と給水スポット設置の促進を。
子育て支援の取り組みと今後の対策は。マーサー川又。質問。核家族化や出産の高齢化など、子育てを取り巻く環境は多様化し、子育て世帯への支援は待ったなしの状況である。少子化と人口減少という大きな問題に直面する中で、保護者へのケアこそ本当の子育て支援と感じる。子育てするなら水戸を目指し、子育て支援体制を整えるべきである。見解を伺う。答弁。子育て中の保護者の負担軽減や育児相談など、 さまざまな子育て支援に取り組み、子育て世帯の孤立や不安の解消を図っている。当事者である若者や子育て世帯が情報を取りこぼすことなく支援が行き渡るよう、引き続きさまざまな手段を活用し、丁寧に周知する。令和6年度の市子ども計画の策定では、アンケートや子どもの意見をしっかりと計画に反映し、多様なニーズを捉えた施策の拡充に努める。写真、子育て世帯、写真終わり。その他の質問、市街化調整区域内における開発行為の許可基準は、内水氾濫の対策と想定区域図策定の進捗は、全中学校での校内フリースクール開設に向けた進捗状況は、鈴木のり子。質問、令和6年度から市内全中学校で校内フリースクール機能が設置されることになり、我が子の不登校で悩んでいた保護者からは喜びの声が上がっている。先行実施している千葉中学校での実績を踏まえ、授業の進め方や支援員の確保、実施スペースの環境整備等の検討状況と進捗について伺う。答弁、生徒一人一人の学習計画に応じた支援を行うことから、各校に教員免許を持つ支援員を1名ずつ配置する。支援員確保に向け、市ホームページで周知するほか、教員 OB 等で組織する NPO 法人等に協力を求めている。環境整備については、学習と交流のスペースを別に設けることなどを検討しており、各校の現状を把握して進めている。今後、支援員への研修を行い、教員や専門家等と連携して準備を進める。写真、市フリースクール、千葉中学校、写真終わり。その他の質問、飼い主のいない猫サポーター登録制度の詳細は、大谷グローブの利用状況と効果的な活用方策は、特別支援教育の専門性や指導力のさらなる向上策は、女性の安心安全が担保された避難所運営と適切な人員配置を、森千代子。質問、災害に強い社会の実現には、男女共同参画の視点が必要不可欠である。各避難所への女性リーダーの配置や DV、性犯罪等の防止対策など、国が示す指針を本市の避難所運営マニュアルに取り入れるべきと考える。また、現在、防災危機管理課に女性職員が一人もいない状況については見直す必要があると考えており、見解を伺う。答弁、避難所運営の基本方針の一つとして、男女共同参画の視点に配慮した避難所づくりを掲げており、自主防災組織への女性の参画の促進や、避難所指定動員への女性職員の配置等を図っている。さらに、災害対策本部を設置した際には、複数の女性職員を構成員とし、意見を取り入れている。担当部署への女性職員の配置については、人事担当部署と調整する。写真、三の丸小学校で実施した防災体験教室。写真終わり。その他の質問、校内フリースクール事業の内容とさらなる充実は、シェアサイクル事業、ミトチャリについて、ステーションの増設箇所と下市地区への設置は、水戸の生命線である郷土教育のより一層の充実を、池田裕樹。質問、郷土教育は本市の生命線であると考える。水戸を誇りに思えない若者は、水戸に住み続けよう、水戸に貢献しようという気持ちになれないからである。戦後、GHQ は WGIP という日本人に自虐史観を植え付けるための洗脳工作を行った。これにより、水戸学は危険で偏った思想という誤ったレッテルを貼られた。実際には、水戸の先人たちはバランス感覚に優れ、領民をとても大切にしていた。水戸の真の歴史を子どもたちに伝えるため、括弧1、全小中学校で講道館を訪れたり、括弧2、 優秀な研究員による講演会を学校で開いたりするなど、郷土教育のさらなる充実を求める。答弁。1。校外学習のコースに行動感等を組み込めるよう各学校へ周知する。2。令和6年度に向け、協力いただける専門家のリストを作成する。写真。WGIP の事実を裏付ける GHQ 内部資料。写真終わり。その他の質問。障害福祉サービスの提供体制の現状と課題は。児童遊園にネーミングライツの積極的活用を。ワクワクプロジェクトのマンネリ化解消策を。備前堀周辺地区のバリアフリー化に向けた再整備を。綿引健。質問。備前堀周辺の市道遊歩道は通勤通学で多くの方が利用している。石畳の設置等、意匠を凝らした道路景観が整備されているものの、経年劣化に伴い段差が生じている箇所も見受けられる。時代のニーズに合わせバリアフリー化を見据えた当該地区の再整備が必要であり、見解を伺う。答弁。備前堀は城下町の風情を残す貴重な資源であり、歴史的浸水空間に調和した落ち着きと潤いのある町並みづくりに向けた道路景観の整備を行ってきた。近年、道路の部分的な補修が追いついていない現状があり、今後は周辺車道の石張りタイルを撤去し、アスファルト舗装に置き換える予定である。バリアフリー化を見据えた再整備については、地域の方々の意見を取り入れながら検討を進める。写真、備前堀。写真、終わり。その他の質問。下市地区における内水浸水対策について。竹熊市民センターの移転改築の検討について。若い世代の社会参画を促す取り組みについて。生徒数が増加している笠原中学校の増築は、後藤美智子。質問。笠原地区は住宅開発が進み、子育て世帯が増加している。笠原中学校の生徒数も増加しており、特別教室を普通教室に改修し、使用している状況である。今後も生徒数の増加が見込まれるため、子どもたちの学びが充実し、子育て世帯が安心して暮らせる教育環境を整える必要がある。そこで増築に向けた検討状況を伺う。答弁。笠原小学校と寿小学校の児童数が笠原中学校の生徒数の推移に大きく影響しており、コンピューター室等を改修し、教室の確保に努めてきた。現時点では増築という判断には至らないものの、毎年度実施する生徒数の推計結果を注視しながら、学級数の増加が見込まれる場合には、速やかに教室改修や増築等の手法を検討し、適切に対応する。写真、笠原中学校。写真、終わり。その他の質問。現在の笠原中学校の生徒数は、市道、寿5号線、寿80号線交差点への信号機設置を、帯状疱疹ワクチン接種費用の助成は、防災用自動起動ラジオの無償貸与の対象範囲を広げては、藤沢康彦。質問。防災用自動起動ラジオは、停電時の災害情報を得る手段として極めて有効であり、高齢者世帯や災害時要配慮者にとって重要な災害時の情報源となる。無償貸与を希望する高齢者世帯や災害時要配慮者には、浸水地域か否かを問わず、貸与すべきと考える。見解を伺う。答弁。現在、洪水・津波の浸水想定区域や土砂災害警戒区域等、災害リスクの高い地域の方に無償貸与している。また、東日本大震災後の災害対策基本法の改正に基づき、災害時避難行動要支援者の名簿登録者は、住まいの区域に限らず、無償貸与の対象としている。新たな名簿登録者には、 案内を個別送付し、普及啓発に努めている。今後も分かりやすい情報発信に努め、確実に災害情報を提供できるよう、伝達の充実、強化を図る。写真、防災用自動起動ラジオ、写真終わり。その他の質問、50歳以上への帯状疱疹予防接種の助成を、東部公園整備の進捗状況及び事業経費は、AED のさらなる普及・啓発促進と応急手当の人材育成を、佐藤昭雄。質問、AED による救命件数は、令和4年末までに累計で7656人になった。一方で、同年に心肺機能停止の状態で目撃された総数は、28,834 件であったが、一般市民による AED の処置を受けた割合は 4.3% にとどまる。必要な場面で使用されていないことから、1、設置場所の周知や、2、応急手当の人材育成が必要であり、見解を伺う。答弁、市公共施設や市内すべてのコンビニに AED を設置し、市民が常時使用できる環境を整備した。1、市独自に作成した AED ステッカーの掲示や、市ホームページ等に AED マップを掲載しており、今後も様々な機会を活用して周知に努める。2、ジュニア救命士、中、市立小学校及び義務教育学校の6年生が心肺蘇生や AED の使い方などを学ぶコースを設けている、中終わり。や、普通救命講習等を年約400回開催し、毎年約1万人を育成している。市民ニーズを捉え、さらなる人材育成に努める。写真、AED を活用した救命訓練。写真終わり。その他の質問。建築物耐震化の現況と危険ブロック塀等の対策は、水戸駅南口ペデストリアンデッキの街路灯整備を、開発行為に伴う児童遊園整備の現状認識と課題は、災害時生活用水協力井戸のさらなる活用を、安蔵栄。質問、災害時生活用水協力井戸は、災害による断水時に飲用以外の生活用水として提供可能な井戸を登録し、災害時の備えとするものである。1、現在の登録数及び水質検査の状況を伺う。2、井戸の多くは電動ポンプを使用している。停電時の発電機や燃料等の支援状況を伺う。3、登録井戸の周知方法を伺う。答弁、1、2月末時点で351箇所が登録されている。登録時の水質検査と登録後5年おきに簡易水質検査を実施している。2、停電時は手動の組み上げ井戸や市が備蓄する可搬型発電機を活用する。井戸所有者の発電機購入等の支援は今後調査検討する。3、井戸の所在地入り口付近へ看板を設置し、地区防災マップに所在地を記載するとともに、市民センター等では所在地や組み上げ方法等を公表している。写真、災害時生活用水協力井戸の看板、写真終わり。その他の質問、食料・農業・農村基本法改正案に係る市の対応は、ブドウ教育のさらなる推進を、県内初となる民間設置の固定式水素ステーションの活用策は、小泉浩二。質問、水素は燃焼しても CO2 を排出しないクリーンなエネルギーであり、カーボンニュートラルの実現に向け活用が期待されている。中、カーボンニュートラル、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から森林などによる吸収量を差し引いて合計を実質的にゼロにすること。中終わり。本年3月末には、 県内トヨタグループによる固定式水素ステーションがトヨタモビリティパーツ茨城支社敷地内米沢町に開設される。本施設への期待や活用策等を伺う。答弁。昨年7月に締結したカーボンニュートラル型の防災連携協定に基づき、災害時の対応はもとより、民間連携で水素エネルギーの普及啓発に努める。まずは、市の公用車に水素自動車を導入するため、令和6年度予算に計上した。導入後は、通常の公用車として使用するほか、環境イベントへの展示など、市民、事業者にも積極的な PR を図り、水素エネルギーの普及、カーボンニュートラルの実現を目指す。写真、水素 EV ステーション水戸、米沢町。写真、終わり。その他の質問。災害時に必要となる普通車規格の消防車両等の導入を。渡里市民センター改修工事の進捗と早期の供用開始は、赤塚駅、堀地区、道路整備の進捗と未整備区間の安全対策は、偕楽園駅の常設化に向けた進捗は、袴塚高尾。質問、中心市街地の活性化に向け、水戸駅、赤塚駅間のポテンシャルを高める必要があり、偕楽園駅を常設化すべきと考える。偕楽園表門からの引用の情景や、借景公園の魅力を発信することでリピーターが増え、アダストリア水戸アリーナ等の近隣施設へのアクセス性、利便性が向上するなど、賑わいの創出が期待できる。進捗を伺う。答弁。市民意向等を把握するため、水戸駅、赤塚駅間の沿線居住者2000人を無作為に抽出し、偕楽園駅利用に関するアンケート調査を行った。市、LINE 登録者にも同調査を行っており、保管データとして活用する。現在分析中のデータを活用し、令和6年度に乗降客数等の解析を進める。第7次総合計画に常設化の検討を位置づけたところであり、引き続き調査・研究を進める。写真、偕楽園駅。写真、終わり。その他の質問。都市計画税導入に向けた時期や方法は、消防における救急体制強化と職員定数は、南消防署上等出張所の早急な改築を、